ね、あなたが何かを知るって一体どういうことだと思いますか？目の前にあるこの現実を私たちは、どうやって認識しているんでしょうね。今日はですね、古代インドの哲学がこの知るというプロセス、特に直接的な認識についてどう考えてきたのか、あなたが用意してくれた資料をもとにじっくりと探っていきましょうか。
はい、インド哲学の世界ではですね、知識を得るための、根拠とか手段ですね、これをプラマーナと呼んでまして、これが非常に重要なテーマとしてずっと議論されてきたんですよ。学派ごとにかなり独自な考え方があって、互いに論争しながらこう洗練させていった、とても知的な分野なんです。
プラマーナ、聞いたことあります。大きく分けて確か3つあるんでしたよね。プラティヤクシャ、これは目で見る、耳で聞くみたいな直接的な知覚。それからアヌマーナ、これは推理ですね。煙を見て、あ、火があるなと知るような。そしてアーガマ、信頼できる人とか聖典からの言葉、伝聞による知識でしたっけ？
まさにその通りです。よくご存知で。で、今回はその中でも特にですね、ヨーガ爆破の、混沌的な文献の一つであるヨーガバーシア、これは有名なヨーガスートラの、最も権威ある注釈書なんですけども、この中でプラティヤクシャ、つまり直接知覚がどう説明されているかにちょっと焦点を当ててみたいと思います。
なるほど、ヨーガバーシアですか。それが直接的なものの見方、プラティヤクシャをどう定義しているのか。そしてその定義にはどんな面白い点、あるいはもしかしたらちょっと問題点みたいなものがあるのか。さらに同時代の他の考え方、特に仏教の認識論とはどんな関係にあったのかとか、このあたりをこう紐解いていくことで、あなたが普段無意識にやってる認識っていう行為について何か新しい発見があるかもしれないということですね。いやー、楽しみですね。準備はいいですか？
ええ、もちろんです。非常に興味深い旅になると思いますよ。
では早速核心に入りましょうか。このヨーガバシア、プラティヤクシャ、つまり直接知覚をどう説明してるんでしょう。なんか単に見たまま聞いたままっていう、そういう単純な話ではなさそうな感じがしますね。
おっしゃる通りですね。かなり哲学的で精密な定義がされてるんですよ。原文のニュアンスをなるべく残しつつ、少し分かりやすく要約するとですね、感覚器官、目とか耳とかですね、それを通して心が外の世界の対象とこう直接コンタクトする。そしてその対象が持っているいろいろな性質の中から、特に特殊な側面を限定して捉える、そういう心の働きであると、こんな感じでしょうか。
特殊な側面ですか。ここでなんかキーワードが出てきましたね。特殊と、それと対になる概念としての普遍、この考え方が重要になるというわけですね。
まさにそこがポイントなんです。特殊、サンスクリット語ではビシェーシャ、それから普遍、サーマーニャですね。例えば目の前にあるこれ、コンピューターという一般的なカテゴリー、これが普遍にあたります。多くのものに共通する性質とか概念のことですね。
ああ、なるほど。みんながコンピューターって聞いてなんとなく思い浮かべるような共通のイメージみたいなものですかね。
そうですね、そうです。それに対して、このコンピューターは MacBook Pro であるとか、色はスペースグレーだとか、ここに特定の傷があるぞとか、そういった個々の具体的な属性、他と区別されるようなユニークな性質、これが特殊にあたるわけです。
なるほど、よくわかりました。一般的なコンピューターっていう括りじゃなくて、まさに今ここにあるこの一台だけが持っている固有の特徴、それに注目するのが直接知覚だと、ヨガバシアはそう言ってるんですね。
その通りなんです。当時のインド哲学ではですね、あらゆる事物はこの普遍的な側面と特殊な側面がこう組み合わさって成り立っていると考えられていました。よくピラミッドのような構造で例えられるんですけど、頂点には最も普遍的な概念、例えば存在そのものみたいなものがあって、下に行くほどどんどん具体的で特殊な属性が増えていくというイメージです。で、ヨーガバーシアの定義によれば、プラティヤクシャ、つまり直接知覚というのは、そのピラミッドのどちらかというと土台に近い部分、つまり個々の具体的な特殊な側面を捉えることにこう特化している、あるいは非常に得意な心の活動だとされているわけですね。
ふむふむ、なるほど。まず定義として、感覚器官を通して
特殊な側面を捉える心の働きと、この点をまず押さえておきましょう。でもこの特殊を特に重視する見方、なんかどこかで聞いたことがあるような気も。
ああ、鋭いですね。ここからがその当時の知的な状況を反映していて非常に面白いところなんですけども、この特殊を強調する考え方というのは同時代の仏教思想、特にあの認識論を大きく発展させたディグナーガとかダルマキールティといった学僧たちの影響を受けている可能性が高いと、まあ資料では指摘されていますね。
仏教からの影響ですか。ヨーガと仏教ってなんか実践面では近いイメージもありますけど、哲学的には結構違う点も多いのかななんて思ってましたが、認識については影響があったんですね。
ええ、そうなんですよ。特にディグナーガ以降の仏教認識論はこの点に関して非常にこうラディカルな立場を取っていたんです。彼らはさらに一歩進めて、直接知覚というのは特殊なものしか認識しないと主張したんですね。
しか認識しない？じゃあさっきのコンピューターの例で言うと、コンピューターっていう普遍的な概念そのものは直接近くでは捉えられないということになっちゃうんですか？
そうなんです。彼らにとっては普遍的な概念、例えばコンピューターであるとか赤色とか辛いといったそういう共通項は実は実在しないと考えられたんです。それは私たちが世界を理解したりコミュニケーションするために後から思考とか言語によって、まあ、作り上げたもの、いわば便利なラベルとかまとめであって現実そのものではないんだと。
資料ではまるでファンタジーだとまで言ってますね。
ええ、かなり強い言い方ですけども、彼らの考え方をよく表していると思います。あくまでも今この瞬間に感覚に現れている個々の具体的なもの、つまり特殊だけがリアルであって直接近くの対象なんだと考えたわけです。
資料にある辛さの例がその感じをよく伝えてますよね。例えば A っていうお店のカレーの辛さと B っていうお店のカレーの辛さは、厳密に言えばもうスパイスの配合も違うし、その日の自分の体調によって感じ方も違う。つまり一つ一つの辛さ体験っていうのは 100% ユニークな特殊なものなんだと。
まさにその通りです。その瞬間瞬間の具体的なうわっ辛っていうその感覚だけが直接知覚されると。でもそれを私たちはまあ便利だから辛いっていう言葉、つまり普遍的な概念でまるで同じカテゴリーに属しているかのようにこう扱っているに過ぎないんだと仏教徒は考えたわけです。
なるほど。ではヨーガバーシアの立場も仏教と同じくらいそんなにラディカルだったんですか？しか認識しないと。
いや、そこがまた絶妙なところでして、仏教ほどしかとはどうも言っていないようなんですね。ヨーガバーシアの定義を見ると、特殊の方を限定するのに特化した心の活動というような言い方をしているんです。これはまあ主に特殊を捉えるのが得意だとか、特殊な側面をこう際立たせるような働きだというニュアンスで読めるんですね。なので普遍的な側面を完全に否定しているわけではないと。仏教のその鋭い分析は取り入れつつも完全に同じ立場には立たないという、なんか独自のバランス感覚が見て取れるような気がします。
ということは仏教のそのラジカルな考え方にこう影響は受けたけれども、自分たちの哲学体系の中でそれを少しマイルドにするというか、あるいは独自に解釈し直して取り入れたということでしょうかね。そのさじ加減がなんか面白いですね。
まさにそこが当時の学派間のこう知的な対話のダイナミズムを感じさせるところですね。
しかしそのヨーガバーシアの定義、特に感覚器官を通してっていう部分が後々いくつかのまあ問題点というか疑問点を引き起こすことになったと資料にはありますね。
そうなんですよ。定義っていうのはこう厳密であればあるほど時として予期せぬ問題が出てくることがありますよね。感覚器官を通してという条件をあまりにも文字通りに受け取ってしまうと、ちょっと説明が難しくなるケースが出てきたということなんです。例えば頭痛。
確かにあれは直接的な感覚ですけど、目とか耳とかそういうのを通して感じるものではないですよね。
そうなんですよ。当時のインド哲学で感覚器官、まあインドリアって言いますけど、これを言うと基本的には外界と接触する五感、つまり視覚、目、聴覚、耳、嗅覚、鼻、 味覚、舌、触覚、皮膚、これを指すのが一般的だったんですね。現代のように脳が感覚全体を統合する中枢なんだみたいな考え方はまだはっきりとはなかったわけです。
なるほど。そうすると頭痛とか、あるいは幸福感とか悲しみみたいな内的な感情なんかも厳密には感覚器官を通してはいないから、プラティアク社の定義からはあれ外れちゃう？
その可能性がどうしても出てきてしまうわけです。これって私たちの直感からするとちょっと奇妙な感じがしますよね。明らかに直接的に感じているはずなのに、定義上はいやそれは直接近くではないんですよってことになってしまうかもしれない。
それはちょっと困りますね。
ええ。さらにですね、もう一つ大きな問題がありまして、それは陽気プラティアク社と呼ばれるもの、つまり洋画行者の超感覚的な知覚のことです。洋画の修行を積んだ人は通常の感覚器官を介しさずに遠くの出来事を知ったり未来を予知したりできるなんて考えられていましたから。
ああ、洋画といえばそういうちょっと神秘的な能力の話も出てきますよね。これも感覚器官を通してはいないわけだから定義と矛盾しちゃう？
そうなんです。洋画学派自身の文献であるこの洋画バーシアが洋画の、まあ、重要な到達点であるはずの超感覚的知覚を自分たちが設定した直接知覚の定義ではうまく説明できないかもしれないというちょっとしたジレンマが生じてしまうわけです。
それはなんとも皮肉な状況ですね。で、こういう矛盾に対して当時の学者さんたちはどう対応したんでしょうか？定義を修正したりとか。
いや、それがですね、様々な反応があったんですよ。資料にもあるように古代の非常に影響力のあった哲学者、例えばベーダンタ学派のシャンカラなんかはこのヨーガバーシアの定義そのものを、いやこれは不十分だとか問題があるんじゃないかと、まあ、批判したり、あるいはいやいやこれはプラティアク社の全てを定義したものではなくてあくまで一部分の説明なんだとこう解釈し直したりしましたね。
なるほど。定義の方を修正したり解釈でカバーしようとしたわけですね。
一方でヨーガバーシアの系統に属する学者たちはなんとかこの定義を守ろうとして非常に詳細で時にはかなりこう込み入った注釈を加えてですね、例えば頭痛も実は微細なレベルでの触覚なんだとか、容疑の知覚も心の力によって感覚器官がいわば拡張された結果なんだみたいな形でなんとか辻褄を合わせようと、まあ、努力したわけです。このあたりの議論からもたった一つの定義をめぐっていかに真剣で活発な哲学的探求が行われていたか、その熱気がうかがえますよね。
いやー、定義一つとってもこれだけ深い議論が展開されるんですね。そしてさらに深いというか、もっと根本的な認識に関する問いへと議論は進んでいくわけですね。私たちが何かを見るという時、その見るという行為自体と見られたもののイメージ、例えばここにお茶の瓶があるとすると、その瓶の映像ですよね。それと目という見るための手段、これらは一体のものなのか、それとも別々のものなのか。プラマーナ、認識の手段とパラ、認識の結果の関係についての問題ですね。
これもまた特に仏教徒との間で非常に白熱した論争が繰り広げられたテーマなんです。先ほども少し触れましたけど、仏教徒の立場はここでも非常にラディカルでした。彼らは認識の手段プラマーナ、認識の結果パラ、そして認識という行為そのもの、さらには認識している主体行為者さえも本質的には区別できない、一つであるとこう主張したのです。
え、全部一つ？見るっていう行為も、見ている私自身も、見られているお茶の瓶のイメージも、突き詰めるとみんな同じものだって言うんですか？それはちょっと想像が追いつかないですね。
かなり大胆な主張ですよね。例として挙げられているように、お茶の瓶の映像結果とそれをこう見るという行為は別々のものではなくて同じ一つの現象なんだと。さらに突き詰めると、目手段という器官も見る行為という独立したプロセスもなくて、ただ見られたもの、つまり結果としての知覚内容だけがポンとそこにあるんだというような、まあ、そういう考え方です。
私たちの日常感覚とはかなりかけ離れてますね。私が目を使ってお茶の瓶を見るって普通は主体、手段、対象、行為全部別々のものとして捉えてますからね。
そうですね。そして仏教徒以外のいわゆる非仏教徒の学派、 例えばニヤーヤ学派とか、あるいはサンキヤヨーガ学派の、まあ、基本的な立場はやはり私たちのおぼくな実感に近いものでした。見るという行為、目という手段、お茶の瓶の映像という結果はそれぞれ区別されるべき別々の要素だと考えるのが普通でした。
ではヨーガバーシャ自身の立場はこの点ではどうだったんでしょう。仏教徒みたいにラディカルだったのか、それとも、まあ、一般的な立場に近かったのか。
ここがまた実に興味深く、そして繊細なところなんです。ヨーガバーシャはこの点に関してですね、直接知覚の結果はその知覚という行為と区別されないアビアティリクタとはっきり述べているんです。
行為と結果が区別されないとなると、これはかなり仏教の立場に近いように聞こえますね。
ええ、一見すると非常に仏教寄りに見えるんですよ。しかしヨーガバーシャは仏教とか言うように手段も主体も全部一つだとまでは言わないんですね。区別されないのはあくまで行為と結果に関してであって、そこになんかこう微妙な一線を引いているようにも読めるんです。
微妙な一線ですか？それはどういうことでしょう？
さらに大きな文脈、つまりヨーガ哲学全体の枠組みで見てみると、この区別されない知覚がどういう結末を迎えるかが重要になってくるんです。直接知覚の結果、つまり心に現れた対象のイメージ、例えばお茶の瓶の映像ですね、これはそれを見るという心の活動行為と、まあ、密接不可分かもしれないけれど、それは最終的に心の働きそのものとは別に存在するプルシャによって認識されるのだという解釈が加えられるんですね。
ここでプルシャというまた重要な概念が出てきましたね。これはどういうものでしたっけ？
プルシャというのはですね、ヨーガ哲学の、まあ、基盤になっているサンキヤ学派というもう一つの古い哲学体系から受け継いだ概念でして、平たく言うと純粋な意識とか真の自己、干渉者といったような意味合いです。心のさまざまな活動とか物質世界プラクリティの変化とは別に、それらをただこう照らし出して見守っている純粋な存在というふうに考えられています。
なるほど。心とか体とはまた違う、もっと根源的な見る主体のようなものというイメージですかね。
まあそういうイメージで捉えていただくと分かりやすいかもしれません。ですからヨーガバーシャーの立場をまとめるとこうなります。直接知覚において心に映ったイメージ結果とそのイメージを捉える心の活動行為は区別しがたいほど一体化しているかもしれないと。ここは仏教に近い。しかしその心にイメージが映っているという状態全体を最終的に認識するのは心そのものではなくて、それとは別の純粋な意識であるプルシャなのだと、こういうサンキヤヨーガ的な枠組みに最終的には着地させているんですね。
少し複雑ですけど、つまり仏教とかいうような何の解釈も加わる前の、それこそカメラのセンサーが捉えた静データ、老画像みたいな純粋な感覚刺激としての直接知覚と、私たちが普段あ、見たとか分かったって感じている、すでにある程度意味付けされた認識との間にはやっぱり違いがあるんじゃないかという議論を踏まえている。
まさにそういうことだと思います。仏教徒の言う直接知覚っていうのは、思考とか言語による色付けがもう一切ない、非常に瞬間的で純粋な刺激そのものに近いイメージなんですね。それに対して私たちが日常で経験している認識っていうのは、すでに過去の記録とか概念とかと結びついて、あ、これはお茶の瓶だとか、これは危険そうだとか、そういう意味付け、まあ言ってみれば味付けがされていることが多いですよね。ヨーガバーシャの記述はこのあたりの認識論的な非常に高度な論争を背景にしていて、仏教の鋭い指摘、つまり行為と結果の不可分性、これを認めつつも、それを最終的には、いや、それは純粋意識であるプルシャが心の活動を通して世界をありのままに受け止めている姿なんだという、自分たちの哲学体系の根幹にこう結びつけている、非常に高度でかつ繊細なバランスの上に成り立っている立場だと言えるでしょうね。
なるほど。いや、知るという一見単純に見える行為の裏にこんなにも深い哲学的な格闘があったんですね。さて今回のこの探究を通して何が見えてきたでしょうか。プラティアクシャ、直接知覚をめぐるこれらの議論というのは、まずヨーガスートラのような非常に実践的なヨーガの教えが 単なる身体技法とか瞑想テクニックの集積っていうだけじゃなくて、同時に非常に緻密で体系的な哲学体系も持っていたんだということを改めて示していますよね。
まさにその通りですね。そしてこれらの認識論に関する議論というのが、決してこう孤立した施策なんかではなくてですね、同時代の特に強力なライバルでもあった仏教をはじめとする他の学派との非常に活発な対話とか論争の中で鍛えられ深められていったことがよくわかります。知識とは何か、確かな知識はどうすれば得られるのかっていう問いは、当時のインドの知的な世界においてもう学派のアイデンティティにも関わるような極めて重要な中心テーマだったわけですね。
今日の私たちから見るとちょっとまあ細かすぎるんじゃないかと感じるような議論もあったかもしれませんけど、当時の哲学者たちにとっては自分たちの世界観とか、あるいは解脱への道の正当性を示す上でもう避けては通れない非常に重要な問題だったわけですね。
ええ、そしてこういう議論の歴史を知ることで、普段私たちが当たり前のように見ている、聞いている、感じていると思っていることが、実はどれほど不思議で奥深い哲学的問いを内包しているのかに改めて気づかされますよね。ただ情報が目や耳から入ってくるっていう単純なプロセスではないのかもしれないなと。
私たちの認識というのはもっと能動的で解釈に満ちた複雑な営みなのかもしれないですね。
そこでですね、最後にあなたに少し考えてみていただきたいのはこの点なんです。ヨーガバーシャーが最終的に認識の結果というのはプルシャ、つまり純粋な意識に帰属するんだと示唆したこと。もし私たちが世界を認識するっていうことが単に脳という器官が行う、まあ機械的な情報処理だけじゃなくて、もっと根源的な変化することのない純粋な意識による受け止めなのだとしたら、それはあなた自身の意識の本質について、そしてあなたが日々接しているこの世界の現れ方について一体何を物語っているんでしょうか。この古代の議論が現代の私たち自身の知るという経験にどんな新しい光を投げかけてくれるのか、少し思いを巡らせてみるのも面白いかもしれませんね。